皆さんも聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にマタイの福音書5章を開いてください。14節から16節です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、マタイの5章14から16までを読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい。先週の礼拝と礼拝後のセミナーにおいて香港から来られた弁音先生が奉仕をしてくださいました。また月曜火曜2日にわたり他の教会からも含めて22名の教育者の先生と15名の信徒の方が集まり、コーチングネットワークが行われました。ここにおられる皆さん全員が、先週の礼拝とコーチングワークにですね、ネットワークに出席されたわけではありませんので、今日はベン・ウォン先生が先週語られたメッセージの中から、その要点を4つのポイントでお話をいたします。第1のポイントは今読んだ16節です。では大鶴兄弟、16節だけもう一度読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい。ここにおられます皆さんの多くはイエス・キリスト様を個人的な救い主と信じ、神の子クリスチャンとなりました。皆さん一人一人のうちには神様から与えられた聖霊様がおられます。アーメンですね。はい。では皆さんが救われ、聖霊が与えられ、今この地上に生かされている目的は何でしょうか。一言で言えば、皆さんは神の栄光のため、神の栄光をこの世に示すために今生きていますそのことが今読んだ14節から16節に書いてあることです。14節、あなた方は、原文の意味はあなた方こそがとか、あなた方だけがという強い言葉です。あなた方こそが、あなた方だけが世界の光です。口語訳では世の光、この暗い世界を照らす光です。イエス様はヨハネの福音書9章の5節で、私は世の光ですと言っておられまして、おられますが、イエス様の命をいただいている兄弟姉妹たち、あなた方もこの世の光です、ね、山の上にある町は隠れることができません。まあ昼はその町はどこからでも見えますし、夜もその光を隠すことはできません。15節また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。ここは明かりを隠してはいけませんということ。明かりは燭台の上に置くべきであり、マスの下に置くような愚かなことをする人はいません。パレスチナの家はほとんど一部屋しかなく、明かりをつければ部屋全体が明るくなりました。下の米印の中には、家の中にあるすべてのものを照らしますとあります。16節、このようにあなた方の光で、光とは何か読めばわかります。良い行いのこと、ギリシャ語でカロスと言い、人に良い印象を与える、 魅力的な行いのこと、それを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。あなたの行いを通して神様の皆があがめられる。巨礼姉妹、皆さんは神の栄光のために今生かされています。では皆さんがですね、輝く場所はどこでしょうか。ここに何かを挟んでホセア書を開いてください。4章です。旧約聖書では、オズル兄弟、ホセア書の4章の1節から3節まで読んでください。
イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥と共に打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。
兄弟姉妹、あなたが輝く場所、それはこの世です。教会ではありません。この世の中です。今読んだところ、一節の後半より、この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。まさにこの世のありさまはこの状態ではないでしょうか。皆さんはこの暗い、愛のない、真実のない世の中で輝くためにイエス様に救われ、聖霊様をいただきました。ヌスットと天国という本を書いた田中菊太郎先生、そのお証です。田中菊太郎少年、盗みを繰り返して入った埼玉県川越刑務所の描写で、イエスキリストを信じ、刑務所を出た後、教会へ行くようになり、23歳の時、八雲町の天幕集会で大村寛一先生が、人間はただ自らの罪深さを知っただけでは十分ではない、悔い改めの実を結ばなければ本当の喜びはありません、神様がお与えくださるさらに大きな祝福を受けることはできませんと説教された。それで田中青年は10日間の休みを取って、故郷の埼玉県秩父市へ行き、一冊のノートを買い、幼い頃から犯してきた多くの罪を年代順に書き出した。そして自分が罪を犯した相手に一件一件お詫びに行った。そのことがですね、この本の中に詳しく記されていますが、友達のおもちゃのピストルと自分のピストルを取り替え、壊れた方のピストルを友達に押し付けた。そのことを友達に謝りに行った。次に本屋へ行き、本を100冊近く盗んだことを謝り、その時持っていたお金を返そうとしたら、本屋の主人は、君のこれからのためにいただいていくことにして、そっくりそのままこちらから差し上げようと言ってくれた。次に映画館に行き、売店でパンを盗んだことを告白し、お詫びにと手土産を差し出したら、もうこれ以上気になさらないでくださいと言ってくれた。こうして田中菊太郎青年は、思い出す限りの盗みの罪を悔い改め、その謝罪償いをし、その後牧師になります。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。これが第一のポイントです。では2番目のポイントに行きます。では私たちはですね、教会にこのように集まる、教会に集まる目的は何でしょうか。共に集まることは、神の子供たちが集まって天の父なる神様を礼拝するという 大きな目的があります。その他に、ではエペソ人への手紙4章を開いてください。エペソの4章の12節と13節です。では大鶴兄弟読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである、立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた身だけに、身丈にまで達するからで、達するためです、
はい、皆さんが共に教会に集まる理由、それは2つあり、第一はあなたが出ていくために整えられることです。あなたが出ていくためにと整えられるため教会に集まります。車に乗っている人はよくわかりますが、ね、時折ガソリンスタンドに入ります。そこで、ね、燃料を入れ洗車をし、たまには汚れたオイルを交換し、空気圧などをチェックします。車が快適に走るためです。教会は魂のガソリンスタンドのようなもの。イエス様はマタイの福音書の中で11章の28節はこのように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。教会に集まり、この世の重荷を下ろし、共にイエス様を礼拝し、御言葉によって整えられ、次の一週間のための新しい命とエネルギーをいただく、ね、牧師は兄弟姉妹皆さんが神様の業、ここには奉仕の働き、リビングバイブル訳では神様のためによりよく働けるように、皆さん一人一人を整え、キリストの体である教会を愛と力にあふれた完成した姿へ立て上げる、これが牧師の務めです。まあ、そのためにこの教会ではエリアハウスのミニストリー、コイノニアやペテロ会、また今回のようなセミナーを行っています。牧師の仕事は兄弟姉妹が神様の技、奉仕の働きができるように、この世で輝くことができるように整える、それが牧師の働きです。これが第一の教会に集まる目的ですから、礼拝を守らなければ霊的な力はですね、弱くなっていきます。そして教会に集まる2つ目の目的があります。ヘブル人への手紙10章を開いてください。では24節25節、大鶴兄弟読んでください。
また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではない、ありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
はい、それは互いに進め合って愛と良い行いをするように、互いに注意し合い励まし合うためです。一人でクリスチャン生活を送ることはできません。前にも語りましたが、悪魔は吠えたける獅子のように、群れから離れ一人ぼっちになったクリスチャンをですね、狙います。私たちはお互いに兄弟姉妹、お互いを必要としています。なぜなら教会はキリストの体であり、あなたはその体の一部、死体だからです。 また教会は神の家族でもあります。今回ベゴン先生がアカウンタビリティという言葉を使われました。アカウンタビリティ、これは日本語で訳すのが難しい言葉ですが、あえて訳せば相互責任という言葉です。例えば家族の場合、誰かが間違って悪いことをしていれば、別の家族はそれは間違いだからやめなさいと言わなければなりません。お互い家族の責任を負い合うのです。実はコーチングというのはこのことなのですけども、現在私は5名の牧師先生のコーチをしています。また私にもですね、石田先生というコーチがおられます。その先生方と互いに交わり、自分のこと、相手のことを話す中で、お互いに本質からずれていたら、そのことを指摘し合う。これがコーチの関係です。で、ここの24節にこう書いてあります。ある、また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。いつもですね、注意し合おうではありませんかとあるように、お互い相互責任を負う。そして神様に喜ばれですね、聖書が語る愛と善行に励みなさい。これが皆さんが教会に集まる2番目の理由です。では第3のポイントに移ります。イザヤ書の40章を開いてください。では小鶴兄弟、イザヤ書40章の28から31まで読んでください。
あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、絶むことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。 若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
はい、聖書を開いている人、31節だけご一緒に、声を出してお読みいたしましょう。有名な御言葉、31節です。はい。
しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えず、歩いても疲れない。
では、礼拝だけを守っていればですね、それでいいのか。礼拝をですね、守っている。それだけでは十分ではありません。今回、ベオン先生はこのような言葉で語られました。大切なことは、大切なことを大切にし続けることですと、このように言われました。大切なことは、大切なことを大切にし続けることです。私たちが良い行い、つまりこの聖書の御言葉を実行し続けるためには、ここに記されているように、毎日新しい力を得ることが必要です。ではその新しい力、神様からの恵みはどうしたら受けることができるでしょうか。それはここに記されているように、主を待ち望むためです。待ち望むことです。で、この待ち望むということについてベン先生が語ってくださいました。待つというのは何もしないでただじっとですね、待つイメージがありますが、ここの待つというのはそういうことではなく、つるがですね、木に絡みつくようにイエス様に絡みつく、 別の言い方をすればイエス様にしがみつくということです。主を待つということはイエス様にしがみついていきなさい。そのためにどうしても必要なこと、それはですね、聖書を開いて主と交わる個人的な時間を持つこと、つまりディボーションです。リック・ウォーレンという先生がですね、霊的な成長をもたらす4つの習慣という本の中で、神と交わる習慣を身につける、その本の中でですね、ディボーションのことをこのようにですね、書いておられます。ディボーションの定義、ディボーション、まあ、日本語で言えば静止、静まり、思う時と書きますが、とは何でしょうか。ここでは次のように定義します。ディボーション、静止の時とは、神を知るために聖書と祈りを通して神と個人的に交わることである。ディボーションの重要性について5つのことをですね、書いておられます。神と共に過ごす時間は生活の最優先事項になるべきものです。なぜそれほど大切なのでしょうか。5つの理由を挙げてみましょう。第一、私たちは神との交わりを持つために作られました、ね、2番目、主イエスは神と私たちとの関係を回復させるために死なれました。3番目、神との個人的な交わりの時間はイエス様の力の源でした。4番目、神に大きく用いられた人たちは皆神との交わりの習慣を身につけていました。そして5番目、神との時間を持たずにクリスチャンとして健全に成長していくことはできない、まあ、ディボンチの豊かな実り豊かなクリスチャンになるため、神との交わりはどうしても欠かすことのできない習慣なのです、とこのように書いてあります。主を待ち望む、つまりですね、イエス様にですね、と、ね、絡みつきなさい、イエス様にしがみつきなさいという意味、そのためにあなたは主との個人的な交わりの時、デボーションが必要です。チーロバ牧師の榎本康郎先生の本の中に、朝の15分があなたの一日を変えるとあり、毎朝ですね、起きて聖書を開き、5分間神様主を賛美しなさい、5分間聖書を読みなさい、そして5分間その日一日のために祈りなさい。そうすればその日一日はあなたにとって特別の日となります、と、そのようにあります。私たちはですね、主と個人的に交わる習慣をですね、身につけなければなりません。主を待ち望む者は新しく力を得る、この新しくがとても大切なこと、日々受けていかなければならないということです。主を待ち望むと、待ち望むとは、主と二人だけの時を持ち、主に絡みつく、主にしがみつくですね、これが力の源です。そしてこの度ベオン先生がですね、語られたことの第4のポイントに行きます。ヨハネの福音書10章を開いてください。ではヨハネの福音書10章の10節です。これも聖書朗読者の方が読んだ後に開いている人、ご一緒にお読みいたします。ではおずる兄弟、実章の実節だけ読んでください。
盗人が来たのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
はい、では聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。盗人というのはサタンのことですね。私はイエス様。この御言葉からですね、語られた、それは教会にはですね、文化が必要だということです。 文化、別の言い方をすれば雰囲気とか空気とも言えるでしょう。例えば国にはその国の文化があります。まあ、先日台湾の日本語教会で牧会している牧師先生に会いましたら、台湾では、ね、父と娘、母と息子の仲がとてもよくです、ね、互いに手をつないで道を歩いているとのことです。これが台湾の文化だそうです。まあ、企業にも文化があり、家庭にも文化があります。ベン先生は3人の子供がいます。男1人ですね、女2人。子供たちに幼い時から人と関わり、ね、持っているものを分かち合いなさいと言ってきました。ベン先生の家庭では自分の持っているものを分かち合う文化で、それが当たり前のこととなっています。それゆえ男の子は貧しい人や弱い人のところへ行き、ね、その人を助けていますし、ベン先生自身も全てのコーチングは手弁当です。謝礼は取られません、ね、自分のお金で日本の教会のために来てくださっている、人を助ける、これがですね、ベン家の、ね、ベンウォン、ベン家かのですね、文化となっています。そのように教会も文化が必要。その雰囲気の中にいれば言われなくてもですね、自然にできるようになる。まあ、私とよしこ先生は今そのことを祈りですね、文化ということを考えています。クライストチャーチ、この教会の文化はどのようなものか。それは今読んだところ、イエス様が与えてくださる豊かな命に生きるということです。英語でコントリビュートという言葉があります。貢献するとか与えるとか助ける、使えるという意味。イエス様は言われました。使徒の働き20章の35節、このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。弱い者を助けなければならないこと、受けるよりも与える方が幸いであるということ。この世は悪魔が支配する世界です。悪魔の命は先ほどお証しにありましたようにですね、ちょうだいちょうだい、もっとちょうだい、得るばかりのですね、命、得るだけの命。しかしイエス様が私たちにお与えくださった命はですね、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様が私たちに与えてくださる豊かな命、それは与える命、愛する命、使える命、この命に歩む兄弟姉妹になるように、これがクライストチャーチクル、この教会の文化、まあ、雰囲気と言っても良いでしょう。そのような文化を作りたいと願っています。受けるよりも与える方が幸いです。兄弟姉妹、皆さんがこの地上で得たものはですね、天国の宝とはなりません。皆さんがこの地上で与えたものが天国の宝となります。ダメですね。得たものが天国の宝とはなりません。マタイの福音書6章の20節、自分の宝は天に蓄えなさい。ベオン先生はですね、マザーテレサの言葉をこの度たびたび引用されましたが、彼女はこのようマザーテレサはこのように言っています。もともと人間は捧げようとしてやまないものです。ですから捧げるものを見つけたら、人は不幸になろうとしても幸福にならざるを得ないのです。つまり与えることの祝福、与えることの幸せですね。人間は本当は捧げたいと人は願っておりですね、捧げるものを持っていたらですね、その人は必ず幸福になるのです。マザーテレサ自身がですね、彼女が死ぬ時に持っていたもの、それは聖書と一足のサンダルと一着のサリーだけ。 イエス様は私たちのためにすべて自分の命までもですね与えてくださいました。このですねイエス様の命に生きる兄弟姉妹となる、これをこのクライストチャーチの文化でありたいと願っています。今日はセミナーよりですね4つのポイントからお話をしました。第1のポイント、人々があなた方の良い行いを見て天の父を崇めるようにしなさい。で2番目、教会に集まるのは天のお父様を礼拝することが第一の目的ですが、その他皆さんが出ていくために整えられること、そして互いに励まし注意し合うですね、アカウンタビリティのためです。そして3番目、主を待ち望む毎日のディボーション、イエス様に絡みつきしがみつきなさい。これがあなたの、ね、日々の新しい力とです、ね、力の源だからです。そして4番目、教会の文化、クライストチャーチの文化はイエスキリスト様の豊かな命に生きる、主が与えてくださった豊かな命に生きる、それは与える命、愛する命、使える命。この与える命に生きる、愛に生きる、まあ、兄弟姉妹となりますよ。これが教会の文化となり、なりますようにですね、願ってやりません。このことをですね、願い、今日の説教を終わります。どうぞ目を閉じてください。